希望の灯火。いかがお過ごしですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしていつもバイブルメッセージを担当してくださるのは
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。月の第5週はバイブルメッセージの代わりにクリスチャンの方の信仰体験談をお送りしています。甘利先生、今日お話しくださる方をご紹介いただけますか？
はい、今日お話しくださる方は中村翼さんとおっしゃいますが、今年の3月に、進学校をそのご主人がね卒業されて、
はいはい、
で翼さんも1年進学校に、勉強なさった方なんですね。
はい、
そして今、九州の宮崎県綾町にある、バプテスト教会に戻られて、はい、そこの、副牧師みたいな立場で伝道していらっしゃいますね。はい、ですから牧師さんの奥さんといったらいいと思いますね。
はい、そうですか。中村翼さん、信仰体験談後ほどお聞きいただきたいと思います。はじめに音楽をお聞きください。この世の波風騒ぎ、森ゆりさんです。それでは中村翼さんの信仰体験談です。
私は今から約5年前にイエス・キリストを信じ救われました。信じる前の私は一般的に言えばごく平凡な生活を送っていました。仕事やプライベートも充実していましたし、家庭環境も普通でした。しかしいつも心の中には何とも言えない虚しさがあり、忙しく生活することによってごまかし続けていました。そんな矢先、私は母と追突事故に巻き込まれ入院することになったのです。幸い命に関わるような怪我ではなかったものの、生きるという事柄がより身近に感じ、次第に人生について深く考えるようになりました。入院中、占いや自己啓発本、スピリチュアル的なものなど手当たり次第に読み漁りましたが、納得できるような答えを得ることはできませんでした。そんな時知り合ったのが当時入院先の看護師であったクリスチャンの男性でした。私は彼がバプテスト教会へ行っていることを知り、教会へ行けば生きることについて何か答えが得られるかもしれないという思いで行くようになったのです。私は教会へ行き始めてから1週間ほどでイエス様こそ誠の神様だと信じるようになったのですが、信じるに至るまで大きく2つの障害がありました。最初はキリスト教へのマイナスなイメージです。私はミッション系の短期大学の授業で聖書を学んでいましたが、信じてはいませんでした。当時聖書の言葉はとても役に立ついいお話だと思ってはいましたが、 それらを教えるシスターの一人がとても感じの悪い人だったからです。イエス様が神様だと教えられても、正直説得力がなく、嘘っぽく聞こえていました。しかし、バプテスト教会へ行き始めたことにより、教会の温かさを知ることができました。これは今までのキリスト教に対するイメージを180度変えるきっかけとなりました。もう一つの障害は、これまで抱いていた信仰です。私の家庭はとても信仰熱心でした。毎朝、仏壇と神棚に拝み、お墓も大切にしていました。その中で育った私は、もちろん毎朝熱心にお経を唱え、拝んでいたのです。しかし、教会へ行くようになってから、一体私はどのような方にこれほどまでに熱心に拝んでいるのか、私は分からずに、ただ拝んでいたことに気づかされたのです。その行いに心はなく、ただ形式的に、習慣的にしていたことに気づき、この行いがとても無意味に思えてきました。これまで私は、法律的な犯罪は犯したことはないですし、そこまで悪い人間だとは思っていませんでした。同じような考えを持たれていた方もいらっしゃるかもしれませんが、私くらいのレベルであれば自動的に天国へ行けるだろう、そんなふうに漠然と思っていました。しかし、教会へ行くようになって、自分の罪深さにもう生きていけないと思うくらい、自分がどれだけ罪深く汚れているのかを知りました。そんな私のためにイエス様は十字架で身代わりとなってくださるほど私を愛してくださっているんだと知ったとき、私は神様の愛の前に深い悔い改めと、イエス様を主として生きる人生を歩んでいきたいと思うようになりました。イエス様を人生の主として歩み始めて、本当にたくさんの恵みをいただきました。そのすべてをあげることはできませんけれども、まず一番の大きな恵みといえば、虚しい毎日から解放され、毎日が意味のある特別な毎日になったことです。現代にはテレビや娯楽施設や私たちの心を楽しませるものはたくさんありますけれども、それらはすべて一時的なものであることを知りました。2番目の恵みは、家族関係が大きく回復されました。私以外の家族は皆クリスチャンではないのもあり、回復に至るまでにはたくさんの衝突もありましたが、そのことを通してさらに深い絆が生まれました。本当に感謝しています。3番目の恵みは、私の人生を大きく変えました主人との結婚です。私が教会へ行くきっかけとなった看護師さんは今の主人です。主人からは信仰の先輩としていつも多くのことを学んできました。クリスチャンホームの素晴らしさを少しずつでありますが今実感しています。クリスチャンと呼ばれる人々、神様を中心とした生活は、一見反強制的であったり、窮屈そうであったり、自分がないと思われるかもしれません。しかし、神様がこの世界のすべてを作られ、その中で私たちは生かされていることを知ったとき、また自分の考えではなく、その流れに沿って生きるとき、これ以上の平安と喜びはないと思います。まだイエス様を信じておられない方がいらっしゃるならば、まずはイエスキリストを知っていただきたいと思います。そして共にこの素晴らしい人生を歩んでいきたいと心から願います。
救われて主を
お送りした曲は本田ルツ子さんで神なく望みなくでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は東埼玉バプテスト教会をご紹介します。とってもアットホームな教会です。 JR 宇都宮線東武日光線栗橋駅西口から車でおよそ10分、大利根町おいでにあります。車での送迎を希望される方は遠慮なくご連絡ください。毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。ぜひ一度お出かけください。電話番号は0480-72-6919、 0480-72-6919 番です。続いて今月のプレゼントのお知らせです。今月は祈りの学科という小冊子をご希望の方全員にプレゼントしています。これ天理先生がお書きになった本ですね。
そうですね、
はい、
祈りって人類普遍的なものじゃないでしょうかね。
誰の心にもこう願いや祈りはありますね。
祈りはありますもんね、
はい、
その祈りをじゃあ誰に捧げるのか、はい、どのように祈るのか、はい、祈りは本当に惹かれるのか、それを分かりやすく説明したものですね、
はい、
未信者も祈ることができますね、
はい、
そして神様の存在、生ける誠の神様の存在を実感できると思います。
この祈りの学科という小冊子、ご希望の方全員に差し上げます。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてお申し込みください。また係では聖書通信講座をご用意しています。聖書もう少し知ってみたい、読んでみたいという方、あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。合わせてお申し込みください。宛先です。郵便番号 270-1191、 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番、希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くことができます。阿鼻子バプテスト教会のホームページまで遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は富田清美と
天理真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。